連載市民インタビュー。人生のへそは厨子にあり。身の回りの人々や地域の環境、そして自分自身を信じ認めて前向きに生きる市民に、この町で生きる意味を聞きました。子供たちにお話の素晴らしい世界を伝えたい。厨子すばなしの会会長、ばんばたかこさん、小坪。本棚の前で優しく微笑むばんばたかこさんの写真が添えられています。子供がきっかけで素話の世界へ。図書館や学校などのお話し会は、素話や絵本の読み聞かせなどで構成される。素話は昔話、創作物語を暗記して子供たちに語るもの。絵本と違い、絵がないため、聞き手は話に耳を澄ませ、自分の頭で想像する。語り手は淡々と語る。主役は話。演技や大げさな表情、身振り手振りは話の邪魔になる。聞き手は集中して話の世界に入り込む。100タイトル近くの話を語ってきた万場孝子さんが、素話と出会ったのは24年前。子供が生まれ、図書館などのお話し会を聞きに行き、その度に親の自分が楽しんでいるのに気づいた。ちょうど募集していた語りの連続講座に参加し、創立2年目の厨子すばなしの会に入会。覚えるのが大変でめげそうになったが、素晴らしい先輩たちの語りと活動に導いていただきました。何よりお話し会で私を見つめる子供たちの眼差しが励ましになりました。その後、小学校の授業や放課後児童クラブでも、いろいろな人の助けによりお話し会を続け、10年前、東京子供図書館の2年講座なども受講、全国の語り手とも交流している。本物の言葉。本物を見抜く力のある子供たちには、字面を追うだけでは伝わらず、話の背景まで深く理解して語らねばならない。ロシアの昔話に、ミルクの川、ゼリーの騎士という言葉があり、不自然で馴染めなかった。ふと、以前訪れた冬の中ソ国境のアムール川を思い出した。氷点下で凍結している川はミルク色。岸の草や土の霜が日にきらめき、ゼリー菓子そのもの。ロシアではそれが本当の自然描写と気づいた。曖昧な表現は必ず調べて納得して語ります。話で世界の国の文化風習を知るのも楽しいです。そうやって語り込んだ話を聞く子供たちが、話の世界に入って楽しんでいる手応えは、語り手の醍醐味だ。数年前から、葉山のデイサービスでも月数回語っている。はじめは、子供に語る話だから、と遠慮したが、それでよいから、とのことで、お年寄りにも語ると、とても楽しんでくれた。話の合間にした、手遊び、あんた方どこさ、など、一緒に楽しんでくれるのも予想外だった。図書館のお話し会も母親だけでなく父親と一緒に楽しむ子供が増え、子供だけでなく老若男女が気軽にお話を楽しめる一期一会の機会を大切にしたいと願っている。